メッセージ
オンサタデーナイト、
土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストはあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田木原誠
と木原純香です。
よろしくお願いします。今日から7月に入りましたけれども、静寂さんから今日もお便りをいただいております。本当にありがとうございます。9ヶ月これで、連続ということになりまして、あといよいよ7、8、9あ9ヶ月かな、いやそう9ヶ月も入って8ヶ月連続で9ヶ月も入ったんですね。あと9、10、8、9と、3ヶ月7、8、9、10と4ヶ月いただければまあ、堂々ついに全うということになりますけども、
はい、すごいですね。これは本当に感謝です。
はい、ありがとうございます。またそれ以外にもですね、今日は、祈ってほしいというリクエストをいただいております。これはこの後でまた言いますので、リクエストくださった方ですね、ぜひ大事を聞いててください。この後、お祈りしたいと思っています。それではまず静寂さんからお便りをお読みしたいと思います。ゴスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂です。7月になりました。昨年11月から数えて、まあ、私たちは昨年という方は、まあ、今年度が11月始まったんですけども、早いもので9ヶ月目に入りました。いつもメールを読んでいただきありがとうございますと、こちらこそありがとうございます。ずっと8ヶ月連続でメールをくださって、そして9ヶ月ということですね。何度か放送が始まってからとかですね、ギリギリというのがありましたけども、ね、今回はもう余裕を持ってくださいまして、なんか再び、もうなんかスイスイと最後行きそうな気もしますけれども、楽しみしております。皆様お変わりありませんか。私は季節の変わり目のせいでしょうか、珍しく少々体調を崩しております。皆様どうぞご自愛くださいますと、はい、体調を大事にしてほしいと本当に思います。まあ、季節の変わり目ですね、風邪をひいたり体調崩しやすいですけれども、皆さんお変わりありませんかということですけれども、純子さんお変わりありませんか。
はい、私は変わりないんですけど、やっぱり子供が喉が痛いとか、お母さんマスクとか2人ぐらい言ってますので、うん、やっぱり本当体調今気をつけないといけない時期かなと思います。
はい、ミッションファーストビューティーはどうですか。
元気です。
あ、そうですか、はい、先週はどうだったんですか。
先週も元気でした。
あ、そうですか、はい、なんか、そうですか、違う情報も聞いてたんですけど、わかりました。はい、さてピースが長崎に帰ってこられたのこと、特に井田牧師の嬉しそうな顔が浮かびますと、ありがとうございます。娘が帰ってきたってのは嬉しいんですけども、ただ本来アメリカに行きたいと思っていて、まあ私はアメリカに行かせたいと思ってるんですね。それまあアメリカがどうのってことよりも、なんか本当に自分の、やりたいっていうよりもやるべきこと、そしてしかもそれがやりたいことという自分の願いと使命が一つになって一番いいパターンですけども、それで、まあ、日本の大学に、願書さえ出せば行ける大学が東京六大学にありましたし、あと指定校で減ってしまう大学もあったんですけども、まあ、大学の4年間は、まあ、自分にとっては無駄であるっていう、ね、思いが思ったみたいで、上の子だったらそういうことなかったんでしょう、下の子なので、まあ、それもありかなと思って、そしてやっと、まあ、ここが自分の学ぶべき場所で本当に学びたいことがあると、神様の栄光のためにやりたいっていうことと、まあ、自分が祈ったことの全部答えがあった場所があったんですけど、まあ、そこにまだ行けないでいますので、まあ、早く生かしてやりたいというのが私の願いであります。もうちょっと私に、余裕があればですね、行ってこいってすぐ出せるんですけども、ちょっとそういう状況じゃないので、まあ、そういう意味で、長崎帰ってきてくれたのは娘としてはとっても嬉しいんですけれども、まあ、嬉しいところと同時にすごく、まあ、心を痛めていることも実はあるというのは本音でありますね。また賛美が聞けるチャンスがあることを楽しみにしております。はい、明日早速礼拝で賛美をしますので、ぜひ、まあ、静寂さんですね、いつも月曜日来られますが、月曜日もやれないことはないかもしれませんが、ぜひ、日曜日もおいでになってですね、明日は特別賛美を聞き、毎週来て今度は特別賛美をしてほしいというふうに思っております。あと、ね、 あるいは来れなかったらオンラインで出てまいりますので、ぜひ聞いてください。リクエストは風の響きに週のどんな嵐の中でもお願いしますということですので、早速これをかけたいというふうに思います。
はい、それではオープニングに静寂さんのリクエストで、どんな嵐の中でも、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
静寂さんのリクエストで、どんな嵐の中でもでしたね、ピースが歌っていましたけれども、リクエストありがとうございました。さて先ほどもお話しましたけれども、今日は教会の方に、祈りのリクエストの電話がありました。まあ、匿名でということですので匿名さんということにしておきますが、匿名さんから、まあ、祈りのリクエストの電話があったんですけれども、それはですね、まあ、あのラジオで祈ってほしいということなんですけれども、その匿名さんのお母さんが食道がんと、まあ、喉頭がんだということですね。お母さんの年齢は90を過ぎていて、まあ、今回手術がするんですけど、手術をしなかったら口から食事ができなくなってしまうと、ね、まあダメだろうと。だから手術でもじゃあ手術としたら少しは長くなるかもしれないけれども、でも手術中に亡くなる可能性もあると、危険な手術だとかですね、 で、まあ、予定日は、まあ、予定はちょっと伏せておきます、予定日ちょっと分かると帰って分かってしまう人もいるかもしれませんで、まあ、ある手術の予定日があるんですけども7月なんですが、で、まあ、時間はまだ決まってないということなんですけども、まあ、会場で祈ってほしいし、まあ、教会でも祈ってほしいということだったんですね。で、まあ、あの都合のいい時だけお願いして申し訳ないとおっしゃったそうですけども、まあ、あのそんなことないです。都合のいい時っていうか、都合のいい時じゃなくて悪くなった時ってことですけども、悪くなった時だけでもお願いしてほしいですね。悪くなった時だけ言うのは申し訳ないって言わなかったら、ほっとくのはもっとよくないですね。あの子と息子が悪くなった時に神に立ち返ってきて迎えられたようにですね、その時に祈ることによって、ね、助かります。匿名さんもですね、2回3回ぐらい死にかけていて、その度ごとに祈って助かってるんですね。で、匿名さんね、あのお母さんもですけども、匿名さん自身もこれまた放っておくといろんなことが起こりますので、使命があるので生かされているので、その使命に来てほしいというふうに思います。まあ、あの匿名さん自身も体調がということですけれども、オンラインもできますので、ぜひオンラインで礼拝に参加してほしいですし、またできればもう体を持ってきて、本当に礼拝にですね、奥様と共に来て、そこで神様に聞いてほしいと思います。そしたら体も心も、匿名さんも奥様もお母さんも神の奇跡と恵みの中で心も体も救われになって、の使命に来ることができますね。戦いは必ずあると思うんですけど、どんな戦いがあっても使命に来ている戦いというのは意味がありますので、ぜひですね、しっかりと教会の礼拝に来てほしいなって、匿名さんには強く思います。ちょっと最後にも祈りますけども、今お祈りしたいと思います。匿名さんのお母さんのために、愛する天のお父様、匿名さんのお母さんが食道がんと喉頭がんになったということで、そう遠くないうちに、もう手術をしなければならないということですけれども、そのことの上にありがとうございます。食道がんと喉頭がんをありがとうございます。あなたがあえて許されたことをありがとうございます。しかしあなたは癒しにしてです、この食道がんを完全に取り除き、喉頭がんを完全に取り除くことがおできになるかです。手術までもうすぐですが、あなたが今見手を伸ばしてくださって、精霊が働いてくださって、お母さんのうちのこの食道がんと喉頭がん、がんそのものを精霊の火で焼き尽くし、イエス様を通りて完全に清めて癒してなくしてくださって、手術の日にもう一度検査があったのですが、その時に先生が驚かれ、もう手術の必要はないと、がんが消えている、なくなっているということが起こりますように、あなたは奇跡をなさる方、癒してくださる方です。どうぞ手術しなくて済みますように。毎日手術をするならば、決して手術中になくなるようなことはないように、また手術して、この成功するというよりも、手術そのものをしなくて済むように、完全にがんそのものをなくしてくださり、取り除いてください。イエス・キリストの名によって、匿名さんのお母さんの、喉頭がん、そして食道がん、イエス・キリストの手によって消えてなくなれ。イエス・キリストって聖霊の火を食道がんの上に、喉頭がんの上に、このお母さんの食道がん、喉頭がんの上に聖の火を注ぎます。がんよ、消えてなくなれ。主よ、イエス・キリストのそのお母さんの食道、そして、喉頭がんから、そして、天使すべての場所から消えてなくなれ。完全な人、奇跡を行ってください。もちろん人はやがて、この人生を終えて天に帰りますが、しかし今完全な人、奇跡をお母さんが体験し、このことを通して匿名さんが本当に神様にもう一度立ち返り、しっかりと神様の浅い教会に立ち返ってきて、身体の一部として共に戦うことができるように、神様明確に憐れみを持って癒しと奇跡を表してくださいます。お願いいたします。またまず立ち返ってきて神の奇跡を見ることができるように、とことん導いてください。イエス・キリストによってお母さんに、イエス・キリストの癒しを、聖霊の癒しを宣言する。その名前によってお願いいたします。アメン。ぜひ明日礼拝に来て、そして一緒に祈りましょう。きっと神様の奇跡を表してくださいます。治ったら来るなんて言わないでください。まず神のところに来て信じて祈りましょう。そしたら治ります、ね、多くの人が治ったらと言います。治ったらじゃないですね。神が治してくださるから来て信じて祈るとき治るんです。順番を逆にしないように、 ぜひ今日電話くださった徳明さん、明日礼拝でお待ちしています。どうしても体が悪くて来れないときはオンラインしてください。あのオンラインしている中で必ず礼拝の中であなたが癒されます。そしてその中で本当に神を体験して、お母さんにも奇跡が起こることをもっと強く信じるようになりますので、必ず来てほしいと思います。はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。これ一度流した曲ですけれども、All things are possible でしたっけね、
はい、
題はそうでしたっけね、はい、これはあの神に不可能はないってことです。別に英語じゃなくて日本語の歌なんですけども、神に不可能はないってことですね。ラジオ聴いている皆さんに、そして特に徳明さんにお届けプレゼントしたいと思います。
はい、2曲目です。 All things are possible、 作詞作曲淵野翔子さんです。どうぞお聴きください。
命がけで神のところに来てください。そしたら奇跡が起こります。困った時だけ頼むのは悪いことじゃありません。神は愛の方ですから、憐れんで答えてくださいますけど、あなたの場合はもう何度もそれを体験している。今度は母親のために あなたは命をかける番だ。少々体調が悪かろうと、足を引きつってでも、這いつくばってでも、母親のためにあなたは神のところに来てください。そしたら神はそのあなたの、その心をご覧になって、必ず奇跡をなさいます。主が求めているのは、心です。行動です。愛するってのは行動です。行動のない愛なんてない偽物です。ぜひ、明日礼拝に来てください。その時に神の奇跡は必ず起こります。それではですね、今日も、I believe me, miracle、キャサリン・クルーマンの私は奇跡を信じるを読んでいきたいと思います。今日はアル中の方が解放された話なんですね。まあ、徳明さんもかってアル中でしたけども、今は解放されていますけども、これですね、見ていきたいと思います。いよいよ実は今日が、21人目、ジョージ・スピーディーというこの人で最後です。まあ、来週、その実は23章といって、キャサリン・クルーマンのちょっと簡単なコメントといいましょうか、メッセージというので、そのメモかどうか今迷っているところなんですけど、まあ、今日までがその証の記録ですね。来週もしかしたらもっと読むかもしれませんけど、そしたらいよいよこの番組の中で、まさに奇跡が起こることを期待しながら、始めたいと思っています。そして番組もちょっと、大幅に変わるかもしれません。内容はですね、一緒に期待しておいてほしいと思います。さて、ジョージ・スピーディーというですね、ところを見ていきたいと思いますけども、お読みします。最後の証人ですね。感謝祭の集会でのこと。私が、キャサリン・クルーマンが講壇の上に上がろうとしていると、案内係が一輪のランを持ってきて、集会中つけてもらうよう私に手渡してほしいとある紳士から頼まれた旨を伝えました。添えられたカードを開き、私は目を走らせました。その説は大層お世話になりありがとうございました。スピーディー、名前ですね。スピーディーというのは、早速その花をつけ講壇に上がると最初の賛美歌をアナウンスしました。歌の後で私は集会を中断して、そのカードを会社に向かって読み上げ、この送り主に前の方に出てくるように求めました。40歳ぐらいの人が顔を輝かせながら通路に姿を現し、それから私の前に立つと私は言いました。スピーディーさん、もしや生まれて初めて買ったランではありませんか。するとすぐに返事が返ってきました。クールマンさん、初めてのランであるだけではなく、花を買ったのは初めてです、実は、と彼は歯を見せて笑いながら続けます。オハイオ州ウォーレンにある居酒屋の主人たちは、何ヶ月も私の仕事が花屋だと思っていました。私は以前、地下納骨場を作る会社で働いていましたが、墓地に納骨場を納めては新しい墓に置かれた切り立ての花をもらってくるのです。それから何軒か居酒屋を一つ回りして、その生き生きとした花を配り、飲み代の代わりにしていたのですよ。ジョージ・スピーディーは何もアルコール中毒になりたくて酒を飲み始めたわけではありませんでした。誰でもそうではないでしょうか。彼は大抵の若者と同じく、飲めば気分が壮大になるのが好きでアルコールに手を出したのですが、彼の場合、始めるのは人より少し早かったようです。8歳の頃はもう、と彼は話しています。よく車庫に行っては父の飲み残したウイスキーの瓶から雫を舐めたり、祖父の樽からリンゴ酒を失敬したものです。スピーディーが14歳の時、一家オハイオ州ウォーレンに引っ越してきました。そこですぐにできた仲間は彼と同類で、折を見てはブドウ酒やブランデーの瓶を手に入れるのを最高のスポーツだと心得ている連中でした。果たして結婚する頃には彼はアルコール中毒になる道を着実にたどっていました。飲み比べて相手を倒せることをよく自慢にしていましたが、若くて食欲旺盛で元気な彼のこと、まさか自分が身の破滅に向かってまっしぐらに突き走っているようとは夢にも思っていませんでした。スピーディーと妻のケイは非常に愛し合っていました。彼は結婚後しばらく真面目に働きましたが、実情は彼女がこう言っている通りでした。お金というものをあまり見たことがなくて、いつもギリギリの生活で残りは飲みしろに消えていました。給料日が2週間おけの頃はまだ良かったのですが、週払いの仕事にスピーディーがつくと5日おきにダメな2日が続くのでした。 給料日には派手に使ってしまい、その愚痴にやっと酔いが覚めるといった調子です。この飲酒癖にもかかわらず、ジョージ・スピーディはどんな仕事をさせても人並み以上にやってのけるので、雇い主からは働く機会が次々に与えられていました。根はいい人間で、友達が困っているとあればすぐに手を貸してやる方でした。それで飲むことをあれこれ言われると、自分以外は誰も傷つけていないのだからと猛然と食ってかかるのでした。が、飲酒が自分の結婚生活にどういう影響を及ぼしているのかを一向に考えるとはしませんでした。奥さんはこう言っています。私たちの家庭生活は崩壊寸前で、まるで生き地獄のようでした。毎晩スピーディーは酔って帰り、悪態をつくやら、八つ当たりするやら、子供たちは非常に怖がって、パパは帰ってこなければいいのにと漏らすことが一度や二度ではありませんでした。給料日までまだ間があるというのに、財布は空になっていました。それは週末の気晴らしだけでは物足りなくて、飲むというのが毎晩のことになっていたからです。彼はとうとう勤務していた機械工場の表玄関から入り、タイムカードを押すと建物を通り抜け、裏地からすぐ道の向かい側にある居酒屋に飛び込んで、その日を待たせるために一杯が2杯引っ掛けてくるようになりました。それから戻ってきて仕事に取り掛かるのです。飲んではいても仕事は早く、よくやりましたが、毎朝の通り抜けが上司に気づかれていようとは、前が全然気に返しませんでした。そのうちに、翌朝の分の強い酒をちゃんと取っておかなければ、就寝の時間になっても夜眠れなくなるところまで来ていました。朝起きて気分の悪いことはよくあり、迎え抱きをして収まらず、帰って手がひどく震えて、大きなグラスに少量を入れてもこぼしてしまう始末です。そして何度もやってみては、ようやくウイスキーが飲み込めるというありさまでした。彼のアルコールに対する欲求は次第次第に強くなっていき、ついには2時間ごとに飲まずには折れぬぐらいになってしまいました。スピーディーはそれまで手にした仕事は素早く覚えて上手にこなしましたが、元来性格が不安定で、自分はやり下ろせないのではないかというのが、いつも武将に気になるの方でした。これは悪循環で、飲む量が増えていったのです。ある会社で働いていた頃、後輩長女が初めて現れてきて、長椅子に寝そべっていたかと思うと、実際には、いない犬を撫でようとして手を伸ばすことがしばしばありました。幻覚症状ですね。また運転の仕方がデタラメになり、ある時などはミルクを運ぶトラックから飛び出そうとする衝動に駆られたことがあったのを彼は覚えています。その時はハンドルにしがみついて運転席から身を躍らせないように、その脱線をしきりに追い払おうとしていたそうです。その日の夜、家に帰ったスピーディーは明らかに酔いも覚めていましたが、自分の母に会いたいと言い出すのです。彼の母は15年前に孤人となっていたのですが、その頃になると彼の性格は急激に変わって、以前は気の合った人たちにも背を向けるようになり、家に来る人には誰彼構わず無礼な言動に出るため、しまいには一人も来なくなり、彼の親族さえ寄りつかなくなりました。ある晩、スピーディは自分のところに息子として引き取った15歳のビルが奇妙な目つきで見ると言って、夕食のテーブルからいきなり立ち上がると、ビルを両手の拳で殴り出しました。2階に駆け上がるビルをその父親が追いかけ始めるので、ケイは2人の間に割って入りました。スピーディーは彼女の首をつかみ締めにかかるのです。その目は座っていてと彼女は思い出します。私だということすらわからない様子なので、逆らわずぐったりするまでじっとしていると、やっと話してくれましたが、もう少しで息が止まってしまうところでした。この出来事には奥さんだけでなく、スピーディー自身も非常に恐ろしくなって、ようやく助けるを求める気になったようです。彼が軍隊時代に世話になった赤十字へ行くと、オハイオ州ヤングスタウンに引き受けてくれる病院があるから、そこへ自分で行くようにと勧められました。その建物の中へ入って初めて彼は精神病院に入れられたことを知りました。 そこに収容されたことにすっかり腹を立てた彼は、そこから出られるよう手を打ってほしいと、ケイ、奥さんですね、を説き伏せました。彼を診察した新生会が、スピーディの状態は容易ならぬものであり、そのアルコール中毒はおそらく治らぬだろうと警告して、しきりに進めるのでしたが、それを押し切り、5週間目の終わりには、彼を自宅に連れて帰ることにしました。ケイが自分の間違いを悟るまでには、時間はかかりませんでした。前もひどい状態だと思っていましたが、今回ほどひどいありさまは見たことがありませんでした。と彼女は語ります。毎日朝になると仕事に出かけはしますが、それも行きずりの居酒屋は泊まりです。その日遅くなって帰ってくるとぐでんぐでんに酔っていました。スピーディーは毎晩、今度はちゃんとするからと頼み込むのです。それで朝にはお弁当を用意してあげるのですが、結局それをどこかに捨てて、帰ってくるときは千鳥足です。まもなく仕事はクビになって、私たちは軍人扶助を受けに行かなくてはなりませんでした。ある社会事業家がスピーディーを立ち直しようと必死に努力しましたが、うまくいきませんでした。スピーディーのかかったウォーレンの有名な医者は、長期にわたっていろいろな手を尽くしてくれましたが、見込みのない患者だとして、ついにサジを投げてしまいました。スピーディーはアルコール中毒者更生協会を頼り、この団体を通してある鉄鋼会社の仕事を見つけてもらいました。そこの事業主は、アルコール中毒者更生協会の会員でした。まもなく彼はそこでも完全にダメになってしまったのです。就業中、同僚が自分を抑えにかかると言って、わめき出すので、彼らはとうとう震え、上ごとの症状が出たとして、スピーディーをアルコール中毒者更生協会の病院に入れてしまいました。この病院に使用してもらえるのは長くて5日間でした。というのは、そこの目的は患者からアルコール気をなくして立ち直らせることだったからです。福音軍事局病院の方も、一旦署名して入院させられたら、もう出られないように、彼の奥さんが正式の手続きを取らなければ、彼を引き受けようとはしませんでした。ジョージ・スピーディは初めて自分が絶望的な窮地に立っていることを悟ったようで、妻や妹の勧めを自発的に受け入れ、アルコール中毒に対するキーリ療法を受けるためピッツバーグへ行くことにしました。彼は道中ずっと飲み通してピッツバーグに着くと、そこに住んでいる妹が出迎えてくれ、すぐ彼をシャディサイド病院の医師のところへ連れて行きました。その療法を受ける前には必ず医師の診断を要したからです。その医師の診断によれば、スピーディーはアルコール中毒の末期症状で、状態は極度に悪く、この療法には耐えられそうにもないとのことでした。2時間もアルコールなしでいて、飲みたくてたまらなかったスピーディーはひどく嫌がりましたが、それには構わず彼は即刻シャディサイド病院に収容され、ベッドに寝かされました。2時間後、看護婦が見舞いに来るとベッドは空になっています。すぐ緊急連絡が出されたところ、幻覚に悩まされ、病院の寝巻き姿で屋上をうろついていたのがようやく発見されました。ベッドに連れ戻されたスピーディーは全く凶暴になってしまいました。それで彼は手首や足首、腰などが皮紐で縛られ、ベッドに食いつけられねばなりませんでした。彼は狂ったように暴れ、皮紐を無理に引っ張ろうとしたため、紐が肉に食い込んで血が流れました。その時まではいつもとスピーディーは語ります。誰かが震え、上ごとの症状に取りつかれ、蛇などを見たと言っても作り話ぐらいに思っていました。けれどもあれはまさしく事実です。蛇が見えると言ったら本当に出てくるのです。その晩そんな蛇を見ました。私の手首や足首は蛇に噛まれて血が出てきました。それを払い落としてほしいと誰かに向かって叫んだのを覚えていますが、誰一人注意を払ってくれませんでした。スピーディは6日間縛られたものでした。今考えると実に身の毛の立つような体験でした。彼はまるで日本の川に挟まれた細長い陸地に来ているような感じで、その両側には断壁がそり立っていました。何匹もの蛇が絶え間なく川から這い出してきては噛みつき、崖の一方には夜中の暗闇のようなサタンが立っていて、気味の悪い笑い声を上げているかと思うと、もう一方の崖には大勢の人間が教会のベンチにでもいるかのように座っています。その人たちは喋ったり身動き一つするでなく、じっと見ているだけです。私は大声で怒鳴ったり、誰でもいいから助けてくれと哀願しましたが、とスピーディーは語ります。 悪魔の高笑いが響くばかりで、教会の人たちは座って見ているだけです。いつ終わるとも知れず続いたこの廃状況は、彼の体験の中で最も恐ろしいものでした。やっと病院から解放された時の彼は、自分がどこかへ消えてしまったような感じで、喉にも何もありませんでした。というのは、スピーディーは治るどころではなく、治療の見込みなしということというレッテルを貼られ、もう一度飲んだりすれば命取りになると厳重に言い渡されていたからです。彼は病院から出るのが待ち遠しくてたまになりませんでした。それは家族に会いたいからではなく、酒を飲みたい一心で、果たせるかな、病院を出て30分も経った後に、彼は居酒屋に入ったのでした。帰宅してからの1週間は、言い知れぬ恐怖感に襲われ、極度の憂鬱症を示していました。そんな状態のついたある日、彼は2階に引きこもったままなので、奥さんが様子を見に上がっていきました。スピーディーはベッドの端に腰を下ろし、両手で頭を抱え込んでいましたが、ケイがふと見ると、ベッドのそばの片隅にあった猟銃が消えています。ケイはびっくりした様子を奥歯にも出さず、彼の横に座ると穏やかに話しかけ、片方の手でいとわるように彼の胸をさすりながら、もう一方の手でベッドの中を探りました。銃が手に触れました。そっとそれを引き出すとともに、彼に話し続け、腕を撫でたりして、寝かしつけました。スピーディーが静かになって目も閉じたので、ケイは銃を取り出すと、仮にスピーディーが目を開いても見えぬように、銃をベッドの縁取りに水平に持ちながら、彼のそばを離れました。その間中、ケイは自分のいなくなったことを彼が気づかぬうちに下に降りられるようにと心で祈っていました。無事1階にたどり着くや否や、彼女は銃の誘導庫っていうんですかね、そこを外すと隠してしまいました。それとほとんど同時にスピーディーがよろめきながら降りてきました。彼は誘導庫を出してくれと仲間ばかりに頼むのでした。というのは、震え、上ごとの症状が再発するような気がするからで、もう一度そんな目に遭うくらいなら死んだ方がマシだなどと口走りました。そしてそこら中探し回っても、言うとこでいいんですかね、見つかりませんでした。それから何日か彼はポケットに薬莢を2発忍ばせ、言うとこを返すと言っては探していました。スピーディーが私に頼んで自分の両手をベッドに縛らせたことも、一晩ではありませんでしたと奥さんは思い返します。また凶暴になってしまう恐れが多分にあって、自分で何をしてかすかわからないのが怖かったのですね。スピードの一家にとって生きているということは、何の希望もない暗淡としたものでしたしかありませんでした。回復ののどめぬ危険なアル中患者の夫と、長年の振動で健康の結ばれた妻、お金や軍人扶助から出る以外はまるでなく、いざという時に頼れる人とていませんでした。K の実家の方でもできるだけのことはしてくれましたが、その忍耐も限界に達して夫と別れるようしきりに勧めるのでした。がずっと彼を愛していた K に彼を見捨てることなどできるわけがありませんでした。自分がいなくなればこの人はどうなるのだろうか。スピーディの両親はもうこの世の人ではなく、弟や妹は自分の家に彼を引き取るのを怖がっていました。また医者は彼を一生病院で送らせるしかないと勧めるだけでした。スピーディやケイの牧師までが訪問したり彼に会ったりするのを断るに及んで、二人は最後のとどめをされた格好になりました。私に残された助けは主だけでしたとケイは言っていますが、主はどうも耳を貸してくださらなかったようです。彼女はその頃日に 2,3 時間のパートタイムの仕事につき、関節炎で体の不自由な小柄な婦人の世話をすることになりました。 K はこの仕事が極めて現実的な意味でスピーディーの救いにつながろうとは思いもよりませんでした。キャサリン・クールマンの放送、ラジオで聞いたことがありますか。車椅子のマイナー嬢がそう聞いたのは、 K が仕事に出かけた最初の日でした。いいえと K は言いましたが、その質問を上の空で聞いていました。しかし毎日反応したように、今日カサリンの放送来ましたかという質問が繰り返されるので、いいえという返事ばかりでは自分も嫌になって、たまにはええと答えられるなら気分も変わるだろうと思い聞いてみることにしましたと K は語ります。ところが気分が変わるどころではなくて、番組を聞いた途端稲妻にでも打たれたように感じました。その放送は初めてという彼女の耳に、かつてアル中患者だった人の証が 飛び込んできたのです。そして何年ぶりかで K の内側に真の希望が、誠の希望が燃え上がりました。もしキリストがスピーディのような人間を他にも救われたのであれば、もしかしたらスピーディも助けてもらえるのでは。信仰が息を吹き返し、それがますます高まってきた K は毎日放送を聞くようになり、番組の後間はずっとひざまずいていました。その頃スピーディ一家は K の実家の人たちが町から5マイル離れた土地にいずれ家を建てるつもりで作った大井付きの地下室に引っ越しました。その地下室には水道、電気、流しの設備があるとはいえ、ただそれだけの作りで間仕切りもなく、他の配管設備もありませんでした。が家賃はいらず、スピーディ家にとって住むところがあるというのはありがたいことでした。田舎に住めばスピーディのためにもなるだろうと K は期待しました。車なしでは町やバーにもおいそれと行けなかったからです。が彼は5マイルの道のりを歩いたり、ヒッチハイクという手をよく使ったりして、どうにか足を確保していました。そこに来てから彼が飲み代をどうひねり出したのか、ちょっと見当がつきませんが、とにかく一杯2杯分の金はいつも持っていて、あとは誰かにおごってもらっていたようです。彼はいよいよほとんどの時を、半ば放心状態で過ごすようになりました。震えがひどくて、かろうじてグラスやコップを持っているといったありさまでした。また事実上何も食べないも同然で、朝起き抜けに酢をそのまま飲んだり、バニラエキスを舐めたりしていました。この頃になると K の方もノイローデの一歩手前でラジオの宗教番組にだけ伝えられて生きていましたが、ある晩とうとう精魂突き当てて、もう我慢ができなくなりました。祈っても決めがなく、どういうわけがあるのか、神は助けてくださらない。その晩スピーディーと別れて、神も忘れ、私なりに生活を立て直そうと心に決めました、と K は言っています。するとその時、キリストの言葉がとてもはっきり聞こえてきたのです。困った時にはどうするつもりか、そんなことでは困ることが起きてもどうしようもない、絶望のどん底にいるスピーディーから身を引いたからといって彼を忘れることはできない。その時誰のところに行って助けてもらうのか、 K にはこのことだけで十分でした。やはり主が力になってくれなければダメだということがよくわかりました。彼女は言っています。長い悪夢のような生活でしたが、主の力なしには一日すら生きていけなかったのと思います。その晩、どこまでもキリストに信頼する決意をして、その時その場でスピーディーの一切を主にお任せしました。二度と彼が飲むことでとやかく言ったりはせず、できるだけ理解してあげ、あとはすべて神に委ねることを誓ったのです。私がそうするのを主は待っておられたに違いありません。彼女は続けます。というのは、ちょうどその翌日、キャサリンのラジオ番組で間接的にスピーディーの改心につながる証が放送されたからです。その証はかつてアル中患者だった4人の語ったものでした。彼らは一瞬のうちにそれから解放されたのですが、なんとみんなウォーレンの人たちで、スピーディ一家の住むところから、2、3マイルのところにいたのです。興奮した K は大慌てで鉛筆と紙をつかむと、その名前と電話番号を書き留め、それから5分もしないうちにその中の一人、ポール・ウィンヤードと話をしていました。彼女はスピーディを説得してポールに会いに行かせてられるようにと、どれほど祈ったことでしょうか。その祈りは答えられ、驚いたことにスピーディはその日の午後行くことを承知したのです。途中に居酒屋があったため、そこへ連れて行くまでに4時間もかかりました。それでも一応たどり着き、酔ってはいたものの、ポールの言うことを聞いて分かりました。その晩、例のウォーレンの人たち4人が揃って訪ねてくれ、スピーディに自分たちの経験を語りました。話を聞くうちに 心を浮かされたのか、スピーディーはぽつりと言いました。もし主があんた方にそうしたのなら、もしかしたら私にも望みはあるね。それは金曜日の夜のことでした。次の集会は日曜日で、スピーディーは勢いづいたように行こうと言い出しました。翌日は土曜日でしたが、その日は朝から飲みに出かける始末で、これにはがっかりさせられました。それでも深夜になってから帰宅した彼は、全睡してはいましたが、翌朝の集会に行く予定でいました。日曜日の朝、早くから起き出したスピーディーでしたが、猛烈な二日酔いで、震えが止まりません。それでもウォーレンの人たちが迎えに来た時には、出かける準備ができていました。彼らは毎日スピーディーに必要かもしれないと言って、アンモニア水まで用意していました。ホールは大勢の人で混み合うので、1回は席を取るため早めに出かけ、集会が始まるまでたっぷり1時間待ちました。その間スピーディーは非常に落ち着かなくなり、何度も外に出たりします。それで彼が立ち上がるたびに仲間の一人も立って、彼が行きっぱなしにならぬように付き添うのでした。やがて集会が始まりました。講談のところに進み出るよう、あなたから呼びかけられたときには、裏口から一目散に逃げ出したくなりました。とスピーディーは語っています。私はひどい体たらくで、ブルブル震え立つのもやっとでした。ブルブル震えて立つのもやっとでした。覚えておいでだと思いますが、2時間ごとに飲まなければ、まともになれない私でした。それが集会に3時間もいて、一滴も飲んでいなかったのです。私はだんだん参ってきました。それに、自分に何かが起こるというほどの信仰もありませんでしたが、ふとこう思ったのです。このために来たのではなかったか。今がチャンスだ。これを逃したら、もうおしまいだ。それでスピーディーはいつものようにうつむきながら、三千人の目がそがれる中を、ホールの前前方に進んでました。彼には大勢の人間というのが苦手でした。自分がひどくちっぽけに見ましたが、と彼は思い出します。あなたから言われた通り、その場所にひざまずきました。それからあなたは一緒に祈ってくださいましたが、その祈りの力強いことと言ったら、耳で聞くというより、体にビンビン響くようでした。私も祈って、私を許してくださるように主にお願いしました。あなたは一言一言、強調するように祈りながら、私の肩を叩いてくださり、私の体からは汗が滝のように流れたのを覚えています。生まれて初めて。スピーディーは続けます。私から重苦しい身が、すっと取り除けられたような感じがしました。そして立ち上がった途端、何かが起こったのが分かりました。もう一滴も飲みたいとは思わず、私は救われたのだという実感があったのです。ジーズ・スピーディーは、その瞬間に救われて、今日に至っています。彼は立ち上がると、全く別人のようでした。頭をシャンと上げたスピーディーは、穏やかな顔つきになり、目は喜びに輝いて、震えもすっかり止まっていました。その日の集会はとても長くて6時間もかかりましたが、終わる頃になって三千人の回収に生産式が行われました。スピーディはブドウジュースが縁あたりまで入っている小さなグラスを持って座っていましたが、その手はしっかりしていて、一滴もこぼしませんでした。これが長年、こぼすといけないというので、コップの底の方に少し入れてはぐいっと開けていた人だったのです。シャディサイドでは3時間足らず飲まずにいただけで震え上ごとの症状が現れ、医師たちからも急にアルコールを断ったらその症状がひどく出るだろうと言われていたのがこの人です。アルコールのため回復が望めないまでに体が台無しになり、脳が著しく損なわれていたこの人は、今や救われてきちんとした姿勢で立っています。彼は神の相続人、キリストイエスと共に相続するものとして、一瞬のうちに、そして完全にアルコールから解放されたのでした。彼の精神状態はすっかり回復し、肉体も完全に元通りになって、2、3分前ひざまずいて 主の許しを願った時に比べると20歳も若返って見えました。これこそ生ける神の御子が一人の人間に対してなされたことであり、天と地における最大の力が働いた結果なのです。私をアルコールから救い出す必要のあることを主はご存知でした。私には自分の意志の力が全然なかったからです。もし主がその欲望を取り去ってくださらなければ、私は決してそこを乗り切ることはできませんでした。スピーディはそう語っています。それから12年の歳月が流れましたが、これはスピーディ一家にとって喜び満たされた日々でした。それはこの一家が自分たちの生活を神に捧げ、力の及ぶ限り神の栄光を表そうと努めていたからです。神が癒してくださる人たちは、その癒しは長続きするものです。スピーディはその日から現代に至るまで、飲まねばならぬ必要は少しも感じることなく、アルコールの欲求もありませんでした。またちょっと先に手を出して主をがっかりさせる行動に出ようなどとは思ってもいませんでした。スピーディは救われてからいくつきもしないうちに子供たちの愛情を勝ち取り、彼を知る人や彼に会う人たちからは皆尊敬の眼差しで見られるようになりました。彼は人々の信用を燃えるようになり、以前ゼロだった信用の度合いは抜群となりました。それを発見したのはスピーディーたちが家を買いに出かけた時のことです。銀行は彼のそれまでの経歴を調べたので、貸し付けてもらえる見込みは実際なさそうに思われました。ところがスピーディーとその会社をよく知っている銀行の親役が出てきて、彼のために保証までしてくれたのです。今まで全然なかったところに仲間の尊敬と信用が得られるのはどんなにありがたいものか、ちょっと言い笑いしようがありません、彼は述べています。建設業を営むスピーディーはオハイオ、フロリダ、南ダコタなどどの州でも評判が良く、仕事ぶりも優秀です。最近彼の手掛けた仕事の一つは南ダコタにあるミサイル基地の建設でした。これは非常に責任の重い仕事で、よほど信頼できる人でなければ任せられないものです。この仕事の期間中、スピーディー徳さんは南ダコタ州の上院議員 E.C. マレー氏の庭にある家に住み、家賃の代わりに庭仕事とかマレー氏の雑用をあれこれで伝えました。スピーディーはこの上院議員から次のような手紙をもらったとき、おそらく最も被害を感じたのではないかと思います。ジェーンは常日頃立派な紳士で、ただジョージは常日頃立派な紳士で、ただ任せられるというだけでなく、ほとんど何でもこなすという素晴らしい能力の持ち主です。私たちはあなた方ご夫妻がとても好きですので、もし気が向くようならずっとここにいてください。スピーディはこの手紙を誇りにしていますが、そうなったのは誰のおかげなのか、片時も忘れることはありません。この世における最大の奇跡は、人の命が変えられることです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。新約聖書の第2コリント5章17節。ガルツ、石油会社の化学技師の手にかかると、精油装置にたまる黒くて汚らしい悪臭を放つカスが、純白の透き通ったパラフィンになってしまいます。これは人間の創意と科学の力によるものです。しかし、人間とか科学は罪でどす黒くなった人間の心を清く純粋なものにすることはできません。人間はサタンから汚染され汚れ切った人間の性格を変えて抗議のための力ある人材にすることはできません。これには神の力が必要であり、その変容には神が必要なのです。環境、知性、意志の力などはそれにできる範囲内では驚くべきことを成し遂げますが、やはりそのあたりでとどまり、その辺で止まりで、それ以上は無理です。即刻飲むことをやめさせ、それ以降アルコールに対する欲求をなくさせて、一瞬のうちに永続的な救いを授けるほど人間の力は強くなく、またアルコール中毒者でそれができる人は一人もいません。医学もその事実を裏付けています。すなわちある人の体が長年アルコール漬けのような状態にあって、急に飲むのをやめると、 人体の組織に与えるショックが大きいため、体はそれに耐えられないということです。そのため治療を受けるときには普通徐々に減らすという過程を取るわけです。しかし神は一人の人間を取り上げ、その人に霊的な癒しを与えることができます。そこでその人は即座に救いを経験し、実際にキリストイエスにあって新しい人となるのです。このように人類をあがなうには人間以上のあるお方が必要です。聖霊の強大な力を抜きにして人間の性格がこれほど目覚ましく変容することを説明しようとしたり、奇跡を行うイエス・キリストの力を考慮に入れずにこのような救いを説明しようとするなら、それは理性に対して無理強いすることであり、その人たちを救われたキリストなるお方とその皆を侮ることになるのです。時間が押しておりますので、今日はこのまますぐ救いの祈りをしたいと思います。イエス・キリストはあなたの罪と、そしてあなたの罪の結果もたらされた悪習慣や病気やあるいは問題のために十字架でかかって死んでくださり、3日目復活されました。この単純な真実を、事実をあなたは信じて罪を認めて悔い改めてイエス様を迎え入れるとき、あなたは全く新しい命、このスピードを経験した命を受けます。そして解放されます。ぜひ今晩そのイエス・キリストを信じてほしいと思います。祈りますので、私について声に出して祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
イエス・キリストの十字架で、
イエス・キリストが十字架で
私の罪を、
私の罪を
許してくださったことを、
許してくださったことを
感謝します。
感謝します。
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
3日目に復活された、
3日目に復活された
イエス様、
イエス様、
あなたが私の心に、
あなたが私の心に
入ってきてください。
入ってきてください。
私を救い、
私を救い、
助け、
助け、
導き、
導き、
あなたの栄光を表してください。
あなたの栄光を表してください。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
祈ります。
祈ります。
アーメン。続けてお祈りをします。皆さんの病気や問題やどんなことでもいいので神様によってください。匿名さん、お母様ともう一度祈ります。あなたも祈ってください。天のお父様、今イエス・キリストになって祈ります。一人が直面している病気、心の病、また霊的な問題、お仕事、学業、人間関係、経済、すべてのことに対して神様に手を伸ばして、解決を与え、勝利を与え、癒しを与え、解放を与えください。イエス・キリストになって心と体を癒さるよ。イエス・キリストになって命ずる、心と体を治れ。悪霊を出て行け。イエス様は何よって、経済を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、人間関係の中に働いた分裂と混乱の霊をイエス様で断ち切る。許しと和解と十字架の血を注ぎ、回復を与えてください。どうぞ、どうです様、喉頭がん、食道がんをイエス様って完全に聖の日によって焼き尽くす。消えてなくらしてくださり、奇跡と癒しを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではお便りの お電話宛先をですね、純子さんにお願いします。
はい、メールをください。メールアドレスは 767jesus@gmail.com です。 767jesus@gmail.com です。お便りもください。郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2 階、長崎市平和町 5-6-2 階です。またお電話もください。市外局番 095-843-3178 です。
今日は時間がちょっと押してしまいましたので、もうこの後すぐにですね、明日の礼拝内に入りますけれども、ぜひお便りお電話メールをお待ちしています。そして明日の礼拝内お願いします。
はい、明日は7月に入って第1週目、7月5日の礼拝です。一番早い礼拝は早朝、6時から、そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝、10時からの礼拝がメインの礼拝となっています。そして朝どうしても来れなかった方、午後2時から、そして3時半から英語でのインターナショナルサービスがあります。夜7時からもカリスマ礼拝をしています。また日曜日どうしても来ることができなかった方、月曜日の礼拝は10時10分からです。 そして水曜日朝10時から婦人のための祈祷会、